なんでだよ。
まことちょっと待てよ、そう興奮すんなよ。
だからなんでだって聞いてるんだよ。なんでお前に涼子のことまでいちいち言わなきゃなんねえんだよ。
だってまことさ、体育大学に行くために高校3年間頑張ってきたのに、松田の涼子一人のためにダメになったら、お前の努力が無駄になるんだぜ。だから俺は別れた方が。
うるせえな、お前には関係ないだろ。ほっといてくれ。
まこと、あいつ分かってないよな。松田涼子か。あの子誠の前ではいこぶってるけど、中学の時にタバコ吸い始めてくれてきちゃったんだよな。そんなことも分かんないだ、誠のやつ。
栗原誠はお聞きの通り体育大学へ進み、将来は体育教師になろうと毎日勉強している高校3年生です。親友の小沢雅彦は誠の恋人松田涼子と中学の時から同じ学校でクリスチャンでした。次の日の放課後、
小沢君。
はい、何ですか。
昨日のホームルームのすぐ後、栗原君と喧嘩してたみたいだけど、何かあったの？よければ話してちょうだい。
あいつ、いや、何でもないです。
あ、ちょっとねえ小沢君、確かクリスチャンよね。先生もね、クリスチャンなのよ。
藤谷先生が？
何か力になれると思うの。話してちょうだい。
はい。栗原は松田と付き合ってますよね。それで先生も知ってると思うけど、松田は中学の時から突っ張ってて、ほとんど学校に起きてなくて、卒業だって危ないんですよね。でも栗原、そんなことも分かってないんですよ。俺、栗原のことを思って、松田と別れろと言ったんだけど、全然聞いてくれなくて、それで喧嘩に。
そう。でも、あなたはただ栗原君に松田さんと別れろって言っただけでしょ。それじゃあダメだわ。栗原君だって戸惑うだけでしょ。
じゃあどうすればよかったんですか。俺頭悪いし、何も取り柄ないから、目標を持って勉強してる誠が羨ましくって。だから自分はダメでもせめて、ね、あいつの夢壊したくないから、松田と別れた方があいつのためになると思った
から。それは違うわ。栗原君にとって松田さんが悪い存在なら、とっくに栗原君は変わっちゃってると思うな。
そうね。
え？
先生、お久しぶりです。
木村さん。あ、小沢君。こちら木村美穂さん。私が3年前担任を持っていた生徒よ。
ああ、知ってます。誠のいとこですよね。お久しぶり。
どうも。あ、そうだ。さっきの続きだけど、小沢君が思ってるほど、松田涼子って子、悪い子じゃないわよ。この間も、こんなこと言ってたわ。誠の部屋に遊びに来た時のことだけど。誠くんさ、私のこと、友達とかに何か言われない？
別に。なんで？
うん、ただ誠くんが私みたいのと付き合ってるってことで後ろ指刺されてたら嫌だなと思って。ごめんね、もうすぐ受験もあるし、私少し誠くんに会わないわ。
なんで？
小沢くん、あなたの仲のいいお友達、あの人私なんかよりずっと誠くんのこと考えてるから。
あいつに何か言われたのか？そうだろ
う。うん、そんなんじゃないわ。
嘘をつけ。絶対あいつに何か言われたんだ。あいつなんか関係ねえよ。気にすんなよ。
松田涼子は何も言いませんでしたが、本当は小沢雅彦が誠に涼子と別れるようにと勧める前に、涼子にそれとなく別れ話をするようにと頼んでいたのでした。
というわけよ、小沢くん、あなた、誠のことを考えてくれるのはよくわかるわ。でも、誠にとって涼子ちゃんは、なくてはならない存在だったのよ。それを、あなたは、変に気を回してくれたものだから。あの時から誠くん、もう勉強も手につかないで。
それで一昨日のテストもあんな結果だったのね。でも、栗原くんは、恋をなくしたぐらいでダメになってしまうほど弱い人なのかしら。 そうとは思えないわ。小沢君、あなたももう一度考えてごらんなさい。親友と喧嘩までして勉強を押し付けて成績を下げさせるために松田さんと別れさせたんじゃないんでしょ。
俺もう一度誠と話してきます。
先生、私少しは役に立てたかしら。
ええー、十分よ。ありがとう。あとは小沢君がどう考え栗原君と接するかね。これからだわ。
正彦は誠の家へ走っていきました。その途中、向こうから自転車に乗ってくる涼子の姿が見えました。
小沢くん。
ああ。
その時、涼子の後ろから来た大きなダンプがいきなり左折しようとして。
あ、松田！松田、しっかりしろ。
小沢くん、私、誠と別れたわよ。誠に勉強頑張ってって伝え。
松田！
病院に向かう救急車の中で涼子は息を引き取りました。愛しながら別れた人の名を呼びつつ言った17歳の生涯でした。
神さん、俺どうしたらいいんですか。教えてください。
恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。
だって俺が涼子を殺したようなもんなんですよ。あいつどんな思いで。
私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。
その言葉、神様、涼子に聞こえますか。誠に聞かせてやることができますか。神様、お願いします。どうかあなたの道からで。
無我夢中で歩いて、ふと気がつくと、正彦は誠の家の前に来ていました。
今俺がここに来る前、表通りの交差点でダンプと自転車の事故があった。
なんだよ、いきなり来てマジな顔して。事故の話かよ。別に珍しくないだろ。で、怪我人は。
ダンプの方が異常はなかった。でも自転車の方はめちゃめちゃになり、乗ってた人が死んだ。
ああ、ひでえな。相手がダンプじゃな。
恐れるな、私はあなたと共にいる。これは神の言葉だ。
どうした。
自転車に乗ってたのは松田だよ。誠だよ。
もう一回言ってくれよ。耳元ででかい声で言ってくれよ。
松田が死んだ。
何言ってんだよ。もっとでかい声で言えよ。
松田が。
聞こえねえよ。
誠、俺お前にとってためになる存在だったか。俺はそれだけを願ってたんだ。信じてくれ誠。いや、それは俺の独りよがりだったのかもしれない。もし本当にお前のことを考えてたら、俺が松田を元の明るい子に戻し、お前との交際のことも理解して、二人を見守ってやるのが俺の役目だったのかもしれないな。いや、それも自分勝手な思い込みだろう。松田は俺なんかより誠、お前のことをずっと愛してたんだよな。そしてお前に一緒にいる時の松田はきっと、俺の知らない、もう一人の松田だったんだ。素直で、明るくて、そのままでお前の生きる力の支えだったんだ。死ぬ間際にも勉強頑張ってくれって それを俺は、今まで俺がしてきたことは一体何だったんだ。誠を、何とか言ってくれ。神さん、教えてください。
翌日、誠は信州へ一人で旅に出ました。数日後、正彦のもとに、彼から一通の手紙が届きました。
小沢、やっと少し落ち着いて考える余裕ができた。僕の
今までの生活は、良子で始まって、良子で終わっていたんだ。寝ても覚めても、良子って。彼女より僕の方が夢中になってしまって、勉強に熱が入らずにイライラしてたんだ。その矢先に良子に別れようって言われ、お前にも言われて、カーッと頭に血が上ってしまった。お前の気持ちは分かっていながら、良子のことを、僕と一緒の時の良子を知りもしないで、言いたいことを言っているお前が憎かった。だけど、あの時の僕には、お前の忠告が確かに必要だったんだ。小沢、ありがとう。今、蓼科は素晴らしい夕焼けだ。なんだか良子が、前よりももっと身近に、いつも一緒にいるような気がするよ。
その時正彦は、神様が、恐れるな、私はあなたと共にいる、と言われたあの言葉を、今の誠にわかるように、教えてくれたのに違いない、と心の中で思ったのでした。